も
どうも。
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代物産初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあった友達などをわきあいあいと話しています。山です。
宮山です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、前回からの、続きでですね、
はい、
高さんが、ずっとやりたいと
やったぞと願いが叶ったぞと、
はい、言っていた、前スーさんのですね、同名エッセイ、私たちがプロポーズされないのに101の理由があってだなというですね、本が今絶賛発売、ベストセラーになっていて、で今ですね、
ちなみにベストセラーってどういう定義？
今
100万部売れるとかそういうこと？
ですね、今3万5000部売れてるらしくて、で、今度ドラマになるらしいです。
ドラマ？
ああそうだね、
短編
的なやつ、ね、女子を、いや連ドラで、
連ドラで、
この私たちがプロポーズされないのに、今これワタプロって略されてるらしいんですけど、
渡辺プロダクション
みたいな、ワタプロがですね、ドラマ化されるということらしくて、うん、まあちょっと盛り上がってるらしいんですよ。はい、でまあ今回はですね、前回、やらなかった、
はい、
タカさんと、中野さんとですね、あとちょっと急遽スポット参戦で宮山さんの奥さんに、
はい、
既婚女子の
ですね、はい、最もこじらしてない女子の
これでこじらせてたらどうするんだって
どう考えたらいいんだろう
かそうね、モチベーションね、
はい、をちょっとですね、検証していきたいなと思います。
はい、
で、まずですね、みんなちょっとさっきチェックしてもらったんですけど、
うん、
チェックしてもらってちょっと数をそれぞれ発表していただきたいんですけど、
はい、
まずじゃあタカさんいくつ
ですか？いいですか？
はい、
チェックしたのは23個。ただね、
ああ
俺の場合は自分がしたことじゃなくて、うん、今までの彼女にされたことがあることだから、
うん、
対象が複数人になってるんで、
累積なんだ。
累積で言ってるから多いと思う。
まあね、
うん、
ちょっと恋愛がね、趣味の高さんはさすが
恋愛が趣味
そうそう、決して特技ではないのねあくまで趣味
はい、で中野さんはいくつ？
これは高さんみたいなモテ男じゃないんで、7です。
あ、なるほど。
俺ら前やった時何個ぐらい？
ですね、前は、大体ですね、レゴも、ハルさんの13、4ぐらいだった。
そうだ、
じゃあどっちかっていうと、タカさんがつば抜けてる。
13から16子とか、なんかその間ぐらいだった気がするんだけど。
まあまあまあ、でも、レゴとハル足したら、もう、超えてるからね。
俺はこじらしてないと言いたいのか。
で、宮本さんの奥さん。
はい、私は5個です。
おー、
さすが。
こじらせてないね。
読んでるね。読んでるね。
じゃあですね、今からですね、はい、チェックしていただいたところをですね、それぞれちょっと、はい、教えていただきたいんですけれども、
はい、
じゃあまずですね、じゃあタカさんから行ってみましょうか。
おー、いいですか？
はい、
どれから行くの？
どれから行けばいいですか？
自分が聞いて自分が聞いてみたいところをちょっと言ってもらって、でそれが前回の、
うん、
ハルさんたちとかのやつと被ってなければ私が解説しますんで。
おー、じゃあ、あ、じゃあね、1個あった、これと思ったの。あ、このね、かぶってたら申し訳ない。55番。
はい。
付き合い始めてからかなり太った上に、彼の家ではだいたいジャージ姿だ。
じゃあ、いきますよ。いいでしょうか。
はい、今までの女性が、
ね。今までの女性で、
うん、
まあ同性とかね、
うん、
してると、まあこれはね、ほぼ必ず、同性をするとこうなります、ね。
なります。なるほど。わ、はい、かりました。できます。55番、
うん、
付き合い始めてからかなり太った上に、彼の家ではだいたいジャージ姿だ、
うん、
ジェンさんからの回答ですね。
はい、
ジャージ楽だもんな、特にボトムスね、わかる、わかりますよっていう、まあ
以上ですか？
以上
これまあ初めにちょっとしたこのまあ一言解説があって、
うん、
その後にちょっと詳しい解説があるので。
なるほど、
いきますよ。だがしかし、男の家でも自分の家でも常にゆるゆるの格好をしている、私は未婚です。ジャージを脱げば結婚できるわけでもなかろうが、結婚したら一生ジャージ姿なんだろうなと、泣いてしまう男がいることも確かです。まあその推察通りなんですけれども、 いますよね。朝起きたらメイクも終えて綺麗な服に着替え、パキッとしている奥さんが欲しい男、女にも汚い格好しているのを人に見せたくない女、彼が望むならてんてんてんと、休日も朝からちゃんとした格好をする女もいる、自分の前でリラックス格好素顔を見せるなど、してほしいのと、だらけすぎないだらけすぎないで欲しいの境界線は人それぞれ、男の中にも女が家でジャージ姿でも、気にならないという人もいるし、事実私はそんな男としか付き合いません、以前朝から清掃マンと付き合っていた時に、あまりの息苦しさとウエストのきつさに耐えきれず別れてしまいました。はい、長きにわたる同棲や付き合ってから、10キロからも太るのと同じく慣れ合いの空気を、慣れ合いの空気が増えるとこの女を他に取られたくないと思われなくなり、プロポーズは遠ざかります。だらけないのが無理ならば、プロポーズされるまで男の家に泊まったり、入り浸ったりしない、人を見た目で判断するなんて、そんな男を願い下げようというのは自由ですが、願い下げたり、願い下げられたりの繰り返しが、大量の未婚のプロを生んでいるのです、
はい。
家でもちゃんとした格好をしてほしいという以外は、何も問題がない、男なら、ちゃんとした格好をして、プロポーズされて、夢になってみてよと、私たちの代わりに。女らしい容姿や生活態度で判断されるのが嫌ならば、そういったことに寛容な男を最初から選ぶ、意外とたくさんいます、ただしその場合女の側も分かりやすい男らしさを、男に求めるのはやめておきましょう。何事もそういうところはイーブンに行こうではありませんか。何にせよ女の、気の緩みがプロポーズにつながることはまずない。
はい、あのね、はい、これで思うんですけど、はい、付き合い始めてかなり、まあ、太ったっていうのはちょっと置いといて、彼の家ではだいたいジャージ姿だ、かっこノーブラでなんですよ。ああ、私が気になるのは、はあ、ここなんですよ。はあ、しなさいよと思うんですよね。俺ね、嫁さんは、まあ、さすがにブラはね、言わないけど、うんうん、一つ決め事があって、うん、寝巻きは、うん、ズボン許さないんですよ。
は？
これ冬でも。
何
着
る？
だから、スカート。か、うん、なんていうの、長いやつ。そう、ワンピースみたいな。どんなに寒くて、寒がりなんですよ、うちの嫁。はい。だから、着たがるんですよ、ズボン。いやいや、いやいやいや。
しない。レッグウォーマーとかはあり。
レッグウォーマーはありです。
あり。
はいはいはい、ありです、ありです。それは下着の一部です。バナナがおやつがどうかみたいなところで言うと、な、OK です。でも、ね、彼の家でだいたいジャージ姿で一時的にオッケーな男はね、うん、それほんと一時的なんだよ、多分。俺の感覚だと。初めは新鮮なのさ。ちょっとね、着飾ってた女性がジャージ姿でね、ちょっと同棲し始めた数ヶ月、うん。これはね、確かに新鮮。うん、ノーブラでもいい。うん、が、はい、この後ね、はい、長く付き合っていく上では、やっぱりね、どっかでね、もう一度女性を求めるという。やっぱ男の子ね、スカートの中に手入れたいとか、あるじゃないですか。
やっぱ高さいると熱量違うな。
ちょっとね、高さはね、うるせえ男っていうジャンルにされる可能性
ある。まあ、確かに、嫁さんとの決め事は多いから、そういう意味ではうるさいのかもしれないけど、ただね、うん、女性は、女性らしくというか、いてほしいのよ。
宮間さんの奥さんがじゃーって顔しますよ。
こじらせてます
こじらせてるかもしれないです。
高さんがこじらせてる。
そうですね。
ほんとあれだよね、高さんの奥さん前から言ってるけどね、仏のような人だから。よかったと思うよ、
ほんとに。ねえ、だってそれを決めて、ちゃんとズボンは履かないわけでしょ。
そうです、そうです。
すごいよね。
ズボンはどんなに冬寒くても必ず履かない。
え、スパッツもダメ。
スパッツダメだよ。一緒だ
よ。
あのね、寝るときが生足を出してもらわないことには、
その分、暖房はちょっときつめでもいいですか。
暖房はいいし、布団もかけなさいよと。かけるならね。
まあ、
布団はいいっすよと。ただね、じゃあいざ布団取ったら、それは生足だろうと。
ああ。
逆に言うと、その生足をね、出してもいいぐらいの女性なわけですよ。
でも
うちの奥さんね。だから、
そう、ちょっと気になるの、それって結局、うん、その、なんていうか、その、ボディーコミュニケーションが、あるから、ってことだよね。
そうだね。
そういうことだよね。
うん、
それはちゃんと答えてる。まあ、奥さんとしては、じゃあ、いつでもそうなってもいいわよ、と、いうなってるんですけど、タカさん、それに対して、こう、レスポンサビリティはどうなのさ。
いや、ね、それはほら、ねえ、
うん、じゃあ奥さん場合によっては寒いなと思いつつ一人で生足でただ出るだけってこともあるわけだ
よね。もちろんもちろん、だってそれがスタンダードだ。
うん、あーすごい。よくさ、
芸能人はね、うん、そのよく人様の前に姿を出すから、うん、細くなったりとか、うん、シェイプアップされたりとかって言うじゃない、うん、俺一緒だと思うんですよ、はい、発想としては、
はあ、それは、まあ、いつでも綺麗な奥さんを見ていたい、
そう、いつでもスタンバイ OK だ。
あ、まあでもね、
女性で、
まあ、多少タカさんを援護射撃するんであれば、うちの奥さんには、うん、その、なんだろう、あの、裸でうろつかないでくれっていうこと
になってレベルが違うね。
あの辺のぶっこみが。
全然援護じゃないから
。ただただ別の話をされただけだ。
ちょっと、そうだ、こんがらがってる紐に、もう一本こんがらがってしまいたい。
まあ、そんな感じでしょうか。
そうですね。一つだけというのであればね。
はい、じゃあ次中野さん行ってみましょうか。
はい、これは自分が されて、はい、されたことがあることですよね。はいはいはい、これ前か言ったかちょっと覚えてないですけど、はい、45番、
はい、
女友達や家族よりも彼を優先することが圧倒的に多い。
ほうほうほう、なるほど。じゃあ行きますよ、うん、
お願いします。
45番、女友達や家族より彼を優先することが圧倒的に多い。一言ですね、呼び出せばすぐに出てくる女はそれは簡単に呼び出され続けます。そして簡単に呼び出される女が無事に嫁となって幸せに暮らしましたという情報は未だ確認ができておりません。
痛い
、はい、レゴさんが激しく動揺しております。
いいでしょうか。以前なら飛びついていただろう女友達からの楽しそうな誘いを断ってしまう。家族の誕生日なのに食事会に参加する気になれない、そうなったらイエローカードです。彼と会いたいから、その日は彼との約束が入るかもしれない、知れないからと、断り続け、気づいた時には女と、友達や家族とは疎遠になってしまいます。これもまたバランス問題なのですが、全てにおいて何よりも付き合っている男を優先し続ける女も、全てにおいて付き合っている男を特別扱いしない女も最終的に嫁には選ばれないというのが私たち日本プロの結論です。
すごい分析力だ
な。ね、
私が収集いたしました男性陣の話によりますと、何よりも男を圧倒的に優先する女は依存されているようで、重い、面倒くさい、もしくは自分の思い通りになる都合のいい女として雑に扱われる、もっと好きになってもらおうとして、と、して取った行動が裏目に出てしまうパターンです。悲しい。また簡単に手に入らないものに執着するのは男も女も一緒なので、言うことばかり聞いていると面白みがないとも、感じるようです。めんどくさい、かといって彼を後回しにして他の人間関係ばかり優先していると今度は俺を必要ないんだわと、落ち込んでしまいます。ごめんなさいと、この話で覚えておいていただきたいことがあります。従順な前の彼女のことは雑に扱い、結婚をのらりくらりと逃げていた男でも、相手が変われば驚くことはあっさり、相思替えを、して、結婚する、その姿は、私たち未婚のプロは対岸の火事として何度も見てきたのだろうどんな男と付き合っても結末が同じならば全ての恋愛に共通している唯一のことは自分なのですから、原因はというほらそういう男ばっかり好きになるのか、そういう男になるように自分が仕向けているのか、風呂に浸かってゆっくり考えてみるべしということです。
ということです、レゴさん。
はい、
うん、ちょっと違うんだよね。
ちょっと違う。でもさ、それこそさ、伊佐山さんみたいなね、はい、あの、いわばその九州男じゃないけど、はい、なんていうの、身勝手な男っているじゃん。
うん、
ね、そういう人にとってはさ、あの、ついてきてくる女の人っていいんじゃないの？どうなんですか、伊佐山さん、そこ
は。はい。
あ、なるほどね。
そうだよね。
いや、ここに椅子はあるけど、俺の近くには椅子はないんだよっていう、
そういうやつ。
そんなこと言っちゃう伊佐山さんの
ね。どういうこと？
言ったことない。いや、多分そういうことだと思うよ。
どう？あ、だから。
だから逆に伊佐山さんみたいなタイプにとっては、そういう女性って結構結婚しやすいというか、じゃないのと思ったけど、聞きながら思ったの。
そうね、だから、
まあ、とりあえず俺についてこい的なことで、わかりました、ついてくる人は。
ああ、そう、だから、あの、なんかね、なんか、どこ行ってんだろうとか、なんかこう、ふらふらふらふらしてる感じに関しては、うん、僕はなんかこう、不安に思ってしまう感じは、うん、あるかもね。だから、うん、だそういう意味で、その、思いっていう裏返しをして、なんか、好き、好きってこう、迎えてる感じに関しては逆に言えば安心するのかもしれない。
ああ、ここで優先してくれる。
そう、だから、うん、そこのジェンスーさんの話は、ちょっと、伊佐山さんみたいなタイプに関しては、ちょっと当たらずっていう感じ
かもしれない。まあ、世の中の男性からしての比率で言ったら、伊佐山みたいなタイプは少ない
から。少ないからね。うん。
そういうことなんだ、ね。
俺についてこいタイプの方は。うん。ね、
どうですか？中野さん。
どうですか、今、伊佐山さんがチェックしたみたいな。
そうだね。中野さんのターンだった。
いや、まあ、対岸の火事っていう感じライン以外は極めて、こう、まともな、バランスが大事ってことです。なるほどっていう。
そうね。まあ、まあ、般的に言えば、まあ、あんまね、あの、わーって来られても困るし、あんまほつき歩かれても困るし、みたいな、ね、うん、ことだ、な感じなんじゃないですかね。
はい、松さん。
はい。じゃあ次行きましょうか。じゃあ、奥さん。
奥さん、
今も忙しい、
奥さんちょっと、
今、
あの
、
うん、
なんていうか、子供の面倒に入ります。
いいっすか。
じゃあ次。
もう一個行っていいっすか。
嬉しそう。
あのね、僕これすごく思うんですけど、
はい、
44番、隣、
はい。
彼に花を持たせようと力不足を演じたことがあるっていうのはね、すげえね、わかるのよ、男って。
は
あ、僕ね、前に、ちょっとこれまず私の事例から話すと、はい、前にね、帰国子女の女性と付き合ってたことがあって、
ほう、
で、とはいえね、俺英語できないのね。
は
あ、前提として、
はい。
で、彼女も、まあ、帰国子女だけど全然英語できないわってすごい気使ってくれてたのよ。帰国子女で、まあ、海外行ってたけど、まあまあ、日本で子供の頃過ごしてるし、数年行ってたぐらいだから、全然英語なんてわかんないのよ、みたいな。あ、そうなんだ。俺ちょっと英語とか全然できないから。って言って、ちょっと安心してね。で、まあまあ、同棲してた時にね、テレビ見てたわけさ。で、字幕がついてる英語のね、映画を見てたら、突然ね、その子が、あの、テレビがあってね、リビングでテレビがあって、
はい、
で、キッチンにいたその子はね、突然笑い出したの。お、なんだろうなと思ったら、字幕見ないでもすっかり笑えてる。
へ
ぇー。海外の映画をね。
はいはいはい。
何って。知ってんじゃん、英語って。
全然できないっていう、
全然できないって言って
レベル感が違うんですよ。
そうそうそうそう、できるの
本当に彼女は思ってるんです。花持たせてもらってるんじゃなくて。
そうなの。
うん、いや、トーイック満点だけど、いやでも全然ビジネスでは使えないっすよって言ってる感じ。
パソコンでもあるよね。私パソコンとか超苦手、電気機器超苦手って言っている手がブラインドタッチしてるとできんじゃんって、普通に人並みにできてんじゃん。
本題に入っていいですか。
あ、すいません。これちょっと若干ネタだった。
はい、じゃあいきます。回答ですね。はい、オスカー級の演技力がある女以外はいい反して、この作戦で男の心をえぐります。
やって、えぐられちゃう。
そう、えぐるんですよ。正解
いいですか。重い荷物が持てない、機械の接続がわからない、それが真実ならば付き合ってる相手を頼りにするのは妥当です。しかし、それが男を優位に立たせ相手の気分を良くさせるための演技、ならば、バレた時のダメージがでかい。だってそれって親戚の子供相手に、わざとゲームに負けてあげるのと一緒じゃないですか。やられた方はバカにすんなよって話になります。私は30代、30半ばまでこれに気づかなかったけど、確かに、こうした彼に花を持たせようとする力不足アプローチは、付き合い始めは功を奏します。なぜなら、こっちの正体がバレてないから。俺って彼女にとって頼りがいがある男なんだなという実態は、男たちの、大好物ですし、女の方も女の方で力不足を演じることで彼がスーパーマンに見える不毛なマッチポンプに酔いしれるのはちょっと楽しい。しかしながら、付き合ってしばらくして、から、突然こんな行動をとっても、それらは、ことごとくバレる。結婚の話が全く出てこないことに焦って、いきなりあなたがいないと何もできないのよみたいなことを言ったりやったりする女がおりますが、それがプロポーズにつながったという話は聞いたことがありません、
うん。
むしろこれはなんかあるなと、男を不安にさせます。 安易に男に頼らず何でもガンガン自分でやるのが愛されている理由だった場合には、自ら魅力を削いでることに なりかねません。普段は男女平等風を吹かせて好き放題生きていたのに、社会圧によって急に結婚しなければ、いけない気になってしまった、巫女のプロが陥るトラップです。そんな時巫女のプロは結婚できる、女っていうのは結局頼れなくて俺がいなきゃダメなんだと思わせるような女だと、普段はバカにしている、女を模倣しようとする、その時点で結婚できる女をバカにしすぎ、バカにしすぎなわけであります。そしてまた振り出しに戻るのであります。ミビウスでありますと。
なるほど、
はい、
これってさ、例えば、うん、嘘まではいかなくても何もしないで黙って見てるとかはありなの？例えば、うん、レストランとかに行って注文するときに、うん、なんかもじもじしてるかも、私がパパパッと頼んじゃった方が早いんだけど、うん、でもそうするとちょっと男性の顔立たないかなと思って、うん、どれにしようかなみたいな風にこうなんか向こうが頑張ってオーダーし終わるのを待つみたいな、
うん、あ、それはね、うん、ありだと思う。
ありですか？
たまたまね、先週香港旅行行ったってさっき話したけど、はい、僕さっき言った通り英語ができない中でも、あの、自分でコミュニケーションしないと嫌なんですよ。嫁はまあ最低限の英語はできるんでコミュニケーション取れんだけど、されるとちょっとイラッとするんで、できないけど自分でしたいんです。できないけど自分でしたいって困るじゃないですか、実際。その時嫁はちょっと待ってるんですよ。で、こいつらあっち上がねえなっていうのが分かったら、ちょっと二言ぐらいでね、ほっ、ほっ、フォローするぐらい。で、あ、なるほどね。ってことで、円満に収まる。だからありだと思う。その最後まで、その嘘じゃないよね、それはね。それは嘘じゃない。優しさだよ。
いや、嬉しい。なんか尊敬する高さんと奥さんと同じことしてたかと思うと、私本当に。
なんだろう、自分がどんどんダメみたいになってて。
まあ、ただそんな天才演技力があったとしてもね、うん、あの、いつかは、まあ、きつくなるから、まあ、みたいなことなんじゃないですかね。
はい、
うん。じゃあ、ちょっと、宮本さんの質いけますか？
はい。
いけます？
はい、いけなければまた行きますよ。
何を
自分が、に身に覚えがあることを、まあ、チェックしてもらって、それで、なんか、自分が、これの回答を聞いてみたいなってのがあったら、ちょっと、言ってもらえればって感じなんだけど。
私これ結構一通り読んだんですけど、うん、あれは結婚できねえよなっていう、
お
お、そこを聞きたい。逆に何を聞けんだよ。
おお、
なので、はい、自分がチェックつけたところというよりは、
はい、
これ無理でしょうっていう、
おお、なるほど、
なるほど
っていうもの。
お、
怖いね。
大丈夫大丈夫大丈夫、絶対レゴチェックしてるから。絶対チェックしてるから大丈夫よ。問題ない。
ねえ。
はい。いや、
あの、もう そういうの結構たくさんあるんですけど、
はい、
まずこの12番。
はい。
12番。
今の生活レベルを落とせないという話をしたことがある。あとその隣13番、彼が連れて行ってくれるレストランで必ず空調や店員の態度にケチをつける。まずさ、人としてどうなのって。
ただの嫌な人だから。
レコどっち聞いてみたい？
パスもあるだよ、パス。
微妙も、他を聞きたい。
他、
うん、
将来に一縷の不安も抱かせない完璧な男と結婚しようと思っている。18番。
やってみようか。
それはないね。
これないよね。
ない。
それはないの。
それはない。
知ってたもんね。
ちょっと待って。
あれ？
じゃあ今の生活レベル落とせないやってみます。ちょっと12番。
一通り聞いてみようか。
一通りまず。
じゃあ聞いてみたいです。あとは。
あとは。彼の友達を内心バカにしている。
27番。やっぱり人としてダメ
だ。ただのダメな人だね。
はい、
過剰な子供好きアピールや過剰な子供嫌い宣言をしている。50番。
お、うん、過剰ではない。普通好きだもん。
自分のため。
ごめんごめん。
まあ大丈夫なんじゃないですか。
これなんか診断されてるけど、
はい、嫉妬させようと他の男から口説かれた話をしたことがある。ああ
それはね、これ前回話題にな
ったんですよ。
そうね、あ、やった、
これチェック入ってます、私、
あ、64番セクシーの存在に全てのメッセージを託した
これ言葉の意味が分かんなかったんですけど、
置いとくってことでしょ。
あ、なるほどね、
買ってきて、置いとく、結婚したいよっていう、
これ怖いよね、いよね、プロポーズはされたい、
すごいね、ハートフルだね。
どうなんか今までの中で、
いや、まあこじらせてるけれども、さすがにそこまでではない、
そこまではいかない、
うん、もうちょっとあのレベル弱めでお願いします。
あ、ごめんね、ちょっと待ってね、うん、
そのチェックはしてないもんね
そうだよね、
向こうでミクちゃんがパキパキ
その音なんだ
新人物の
本当のミクちゃんだ
ったもうなんていう、火の女になってる
火の女ってかっこいいね、
火の国の女じゃないのね
フェニックス。
でもじゃあ僕 あ、うん、あのさ、じゃあ僕13番のこの彼が連れて行ってくれるレストランで、うん、必ず空調や店員のサイドに蹴ってますけど、これちょっと聞いてみたらいい、
うん、
いい、
うん、どうぞ、
言ってました。
そもそもどういう状態だった、どういう女だって話もある
ですね、13番、彼が連れて行ってくれるレストランで必ず空調や店員の態度にケチをつける、人の心を汲み入る前に自分好みの空間を作ろうとした、これが未婚のプロの大きな間違いですね、いいでしょうか、
はい、
男に連れて行かれたレストランでは、案内された席に座るはいいなや、空調がちょっと厳しいので変えてくださいと店員に伝え、男には、あ、これこの間の友達と行った店で食べたやつの方が美味しかったから、美味しかったかも、今度行こうよと無邪気に話す、あれはやっちゃダメでした。
なんだ
俺
すげえな
みたいな、なんかね、男の、女を喜ばせたい願望はとにかく強烈、どうやら、男には女を喜ばせることで自分の価値を確認する厄介な習性があるようです。つまり男は素直に喜ぶ女が大好き、ですね。私たち巫女のプロが、これを30代前半に知っていたら人生は180度違っていたでしょうが、そうとは知らずに男の顔を立てず、変な照れから大した喜びをも表さず、私たちは無駄な対等感だけで固執していたものです。また、女は女で喜ばせたいという男の気持ちの中に俺の方が上という、微弱電波が含まれているのを決して見逃しません。いや、あの電波嫌ですよね。そして女だからって、舐めないでよ、私分かってますからと、限界に、匂わせる。そうやって彼の喜ばせたい気持ちにケチをつけているなとは知らずに、青年マガシでは女の子が喜んで笑っている顔だけで1ページを割き、おっさん向け大衆誌ではこのテクで女を喜ばせる、特集の嵐、あいつら女が喜んでんの本当に大好きなんですよ。非常にめんどくさいですが、女だって作った料理を無言で食べられたり、プレゼントのリアクションが薄かったりしたらカチンときますから、分からなくもない、下水言い方をすれば、彼が連れて行ってくれるレストランやショップは、彼がしてくれる性行為とほぼ同等と心得た方がいいかもしれません、文句や注文を慎んだ方が、プロポーズされる確率は、上がると思われます、男の人って傷つきやすい女友達みたいですね。
これさ、なんかちょっと年代が違う気がする。男の人がレストランセッティングして呼んでくれるってことがあんまりない。だいたいどこ行きたいって言われて、こういうの食べたいって言って、食べログの URL 送るから。自分から送るの。こういうのがいいって言われて、あ、私は結構今回はビストロ行きたいから、こういうお店とかが好きだなって3つぐらい送って、
大丈夫ですか、これがもうすでにこじれてるってないですか、こっからこじれてませんか、大丈夫ですか、
そんなことないよ、ね、そしたら彼氏の方も、ね、うん、あ、俺も送んなきゃってなって一生懸命あの店探してくれて、いや俺はじゃあこの3つみたいな感じで合議を、あの会議が始まって、じゃあこの店行こうかみたいな。
合わなかったら大変じゃん。
まあ大体合うけどね。
へー、私全部任せる。
だって美味しいもの食べたいじゃん。
いや、食べたいものあれば言うけど。
ちょっとね、また高い位置にいますから。
物理的
に。いや、なんだろう。ほら、美味しいもの食べたいっていうのも分かるけど、うん、あの、彼と一緒にいる時間を楽しみたいって方を優先 してった方が、いくんじゃないの、そう、うまく。
大人ですね。
おー、いやいや、すごい素晴らしい、その通りだと思いますよ。
いや、でも結構みんな美味しい美味しいって食べてるけど
な。あ、そう、美味しいものがあれば、ベストだよ。うん、だけど、うん、なんだろう、二人で過ごせる時間を優先する。うん、なんだろう、その、お店選びとかも。
なるほどね。
なんて言うんだろうね。うん
いや、まあ、
伝わる、
伝わる、伝わる。
どこ行く、どこ行くって言って、こう、新宿の真ん中でさ、うだうだやってるよりは、先に URL の送り合いをして、チコーって。
イタリアレストランにちょっと行きたいわって言われた時に、チェーン店とか連れてかれて、もうその人と一緒にいて、楽しい会話ができれば楽しいじゃない
っていう。そうそう、サイゼリアでもいいじゃないっていうの、うん、なんていうの、そういう気持ちで、行けば、
だから私が送った家がさ、食べログの方が良かったじゃない
ですか。そうそうそう、ってなっちゃうから。そうだよね。食べログ 3.5 以上でよろしくお願いしますとかって送っちゃダメなんです
よ。こじらせてます。
だって。
すごいですね。
だって、うん、なんか好きなお店言ってって言われるから。どこ行きたいのって。
さあ、男の方としてはどうやって言われたい、
うん、そうだね。模範解答くださいよ。
お前らね、僕言うんだったら、あのね、確かに動くよと。
別にだからそれで、あ、和食かなとか、イタリアンかなってやって、QR コードで、この店ですっていうのが、なんていうのこう。
なんつうかね。
え、ちょっと、ジャンルやる？
業務っぽいんだよね。
業務っぽいんだよね。なんかね、命題っていう感じなんか。
ちゃんとジャンルのすり合わせをしてからね。何がイタリアンがいい、何がいい、和食がいいって言って、じゃあ私のおすすめはここです。
あのね、夫婦ならありだと思う。もしくは、同僚ならありだと思う。
なるほど。なんかまだピンときてないけど、ダメだってことだけに。
なんかね、決定権はね、男側に最後、残しといてあげた方がいいと思うんだよね。
だから3個送るじゃん。
もう、その3択の時点で、もう、どれ選んでも、もう、選ばれされてるじゃん、こっち。
だから、男に、
選びたい、ね。
選択肢、男に決定権をさえ与えなきゃいけないんだけど、うん、選択肢が狭すぎるんだ。
選択肢を3つ男の人に出してもらえばいい。で、最終的に決めるのは、ハルさんっていう風にした方が、
そうだね。
じゃあ、僕ピックアップ3つするけど、って、ね、出した方をハルさんが、じゃあ私ここ行きたいっていう選び方にする。
それ食べログ 3.2 とかの店だったらどうする？
そこ、
それ気になる逆に。
美味しくないじゃん。
食べログ信用しすぎでしょ。
いや、結構いけますよ、食べログ。都内では。
そうだね。これなかなかの平行線ですよ。
すごいね。これなかなかの秒走がこうなるけど、
人の肩揉んでて、ここすげえ凝ってるみたいな。ここダメだよ。
揃えない。ちょっと通ってもらわないと。
じゃあ、ちょっと一人の時間に反省しますんで。
じゃあ、たくさん行きましょうか。
いいですか？
はい。
じゃあね、まあこれもよくありがちな話なんですけど、はい、31番、
はい、
まあちょっとかぶるかな、すべて彼の好みに合わせていくっていうのがね、
な
これもちょっと実例から話をしますと、
はい、
ちょっとこの彼の好みに合わせているだと服とかいろいろあると思うんだけど、はい、そうではなくて、
は
い、言ったことを何でも従ってしまうみたいな話でね、彼女とかじゃないんだけど、カラオケに行った時に、
はい、
ああ、俺、この、あ、曲名とか言って大丈夫だよね。
ああ
今井美樹さんのね、ああ、ピースオブマイウィッシュ、好きなんだよって話をね、はい、ちょっと合コンとかでしてて、はい、あ、そうなんだって言って、はい、したら、ああ、いいなと思ってた子が歌ってくれたの。はい、
ああ
やったー、ちょっとうまくいくかもって思ったら、はい、よくわかんないんだけど、その次にも、またね、ピースオブマイウィッシュを入れたの。
ああ
で、およっって思ったけど、まあまあまあ、好きだ好きだっつってね、もう歌い終わった後も、もう、おー、いいねまた聴きたいねなんて。またが割と近くね、早く来ちゃったんだけど、どれって思ったらね、また1時間後ぐらいにね、ピースオブマイウィッシュのね、イントロが流れてね、おれーなんて思って、結局これ5回繰り返してたんだよ。だね、まあ確かにね、いいなって思うものはいいですよ。
うん、
いいなって思うものはいいけど、限度っていうのがあるからね、その、合わせるだけではなくて、男の子はね、その、合わせてほしいけど、ちょっとまた一歩超えてほしいところも、わがままなんだけどね、 あるなっていう意味でチェックつけさせていただきました。
それちょっとエクストリームな例だよね。
ちょっと思い出しました。
練習したかなったのかな。
たまたまだったのかもしれない。でもそのカラオケ行った時に、カラオケ行った時に初めて俺言ったから。
あ、そうなんだ。
そのいわゆる合コンとかっていうのと一緒。その時に初めて会ったから。
アピールだったのかな。
いや、初め2回目の時にはね、アピールかなって思って、うん、逆にちょっと嬉しくなったんだけど、うん、5回行くとね、何が怖いってね、周りの男の目が怖い。
そうだ。
あと女の子の目も怖い。キモいっていう、俺がね。
じゃあ、いいでしょうか。
はい、はい、すいません。
いいですか。ですね、回答です。想像しがたく理解しやすい女。これは、ある男友達が理想の女を語った言葉です。知らねえよ。説明ですね。男は何でもかんでも言うことを聞く女には、手応えを感じないらしいと。とはいえ、自分の意見や好みを、汲み取らない女も気に入らない。それでいて意外性やらギャップやらは、大好物。ふざけんな。男の寝言は脇に置いておいたとしても自分の意思を、押し殺して男の意見に合わせるのは相手に手応えを感じさせない以上のデメリットがあります。人の好みのに無理に合わせればどうしたってそれに対する見返りを求めてしまう、からです。男に合わせている間に、当然受け取れるはずだと、踏むように、なった、その見返りは、我慢と引き換えに約束されたものではないのです。私がここまでしたんだから何かしてくれるんでしょという、気持ちは、言葉にしなくとも体のいろんな部分からにじみ出ています。じとーっとした重いオーラとなって相手に絡みつきます。いつもは本当に鈍感な男でもなぜか、じとーっとした女が醸す空気みたいなものだけはしっかり感じ取る。そして無言の圧力に耐えきれなくなった男の戸惑いが放つ渾身の一撃がっていうか俺頼んだっけの一言です。
最低それ。いや分かるけど
言ったためでしょ。ご指摘通りよく考えてみたら、頼まれちゃいけない、いない。私たち未婚のプロは頼まれもしないことまでやるのが大得意。彼がテレビを見ながら漏らした、ストレートロングの女っていいよなというぼやきを勝手にオーダーとして受け取って、カメラを伸ばしたり、彼が風邪ひいたといえば、よかれと思って、駆けつけて看病したり、何事もほどほどが大切。と言いますが、こんなに難しいことはありません。しかし結婚とははるか彼方のエルドラドにたどり着いた女たちは、ほどほどのバランスをなぜか心得ています。あれ不思議ですよね。どっちにしろ相手の雑誌を待つ受け身な人生より自分の好きなことを主体的にやっていく人生の方が楽しいと思うのですよ私は。と
はい、はい、うわ全くもってその通り。
まあね、まあ、あのこのね本はね全くその通りだあのいい意味でね、分かってるっていう、
うん、ということで、まあ、ほど主体性もほどほどにあ
った方がいい。そうですね。これ潰していこうと思うとね、いくらでも話できるんですよ。実例交えてね。ただ、夜は明けますよ。二十何個あるんで。
今何分ぐらい出しましたこれ。
どうでしょう。40分。
前後編に分ける感じでいいじゃない。
一旦切ろうか。じゃあまあちょっとこんな感じ。
すでにこれ後編なんですけど。
後編ですね。中編
中
下巻超中下巻
こうが言うみたいな。
ちょっとまあこれ、まあ、せっかくねちょっと話してるからまあじゃあ一旦とりあえずこんな感じで切りたいと思います。はい、ではで
は、はい。